東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
10月11日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、3連休がスタートしましたが、連休どう過ごされますか？月曜日はスポーツの日ということで、スポーツの秋なんていう方もいらっしゃいますでしょうか。私、高校競技のチアリーディングやって、スタンツーってポンポン人を投げていたんですけど、大学ゴルフ部でスポーツやってたのに、社会人になってからめっぽうスポーツと離れてしまって、最近30分くらい歩くことがあったんですけども、お尻のあたり、太もものあたり痒くなってきちゃって、血流が一気に良くなってそんな自分が情けなくてですね、ちょっとこの秋はスポーツの秋したいななんて思ってるんですが、なかなかね、子供を追いかけることが自分の今スポーツかなと思っています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、コスモエネルギーホールディングス株式会社常務執行役員 CDO のルゾンカのりこさんをお迎えします。今回はコスモエネルギーグループの DX 変革に必須の人材、そしてルゾンカさんの仕事術について伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日も先週に引き続き、コスモエネルギーホールディングス株式会社 CDO のルゾンカのりこさんをお迎えします。ルゾンカのりこ、アメリカの自動車保険会社で顧客や商品分析の開発研究に携わった後帰国。その後、外資系の大手銀行や生命保険会社でビジネスアナリティクス部門の立ち上げをリード。2021年11月からはコスモエネルギーホールディングス株式会社の CDO として活躍中。ブランド価値や顧客体験 CX の向上、 DX 人材の育成、データを活用した経営基盤の構築などに取り組みながら、スピード感のあるイノベーションを推進するチェンジマネジメントを通じて持続可能な組織づくりを目指している。さあ、先週は社内の DX における変革のこう進め方などを中心に伺ってきたんですが、例えば私がガソリンスタンドに行ってガソリンを入れる時とか、いわゆる顧客側の体験についてちょっと教えていただきたいんですが、はい、何かこう DX だったり IT 技術を活用したことによる我々の恩恵みたいなものってありますか？
そのあたりは私も本当にとても大切にしてるんですけれども、お客様に対しての便利さ、やはり追求していくとずっと続くものなんですね、うん、なので本当に日々日々変わっていくんですけれども、一つあるのがこのコスモの公式アプリ、実は最近1000万ダウンロード超えたんですね。
すごいですね。
これがやはり数だけではなくて、私が驚くのはやはり皆さんの使い方、アプリってどうしても使ってそのままになってしまうケースもあるんですけれども、定期的に使ってらっしゃる方とても多いんですね。ですのでやはりこうお客様と私たちをつなぐ一部だと思ってますので、そのつなぐツールとしてのものの見方で、ちょっとでも簡単に、例えばサービスステーションって私たち言うんですけど、ガソリンスタンドのある場所を調べるときパッと分かりたいじゃないですか。
そうですね。
今までちょっとこれだと使いにくいんじゃないなんて言いながら、検索の仕方、使い方、皆さんがどういうふうに使うかを見てそれを良くする、まあ、そういったところから始まって、あとやはり一つのアプリでいろいろな機能をこなすことができるようにする、そんなところに気をつけてます。あとやはり一番重要なのはガソリンの価格も気にされること多いので、常に使うガソリンスタンドの登録ができたりとか、お客様が今後使いそうだなと思うサービスの提供、このあたりのこういうサービスありますよというところをコミュニケーション取っていく、これはやはり重要な部分じゃないかなと思います。
決済が楽になったり、検索が楽になったり、あと登録することでより新たな近場の便利なちょっとお得な場所に行ける、
はいはいはい、 まあ、そのあたりと一緒に車はやはり登録してきちんと定期的な検査も必要ですよね、
ええ、
ですのでそういったところの車検を含めた情報も含めて、
うん、あそうです車検の
そ, うです
そこまで行くんですね、
はい、皆さんそろそろ車検ですよから始まりまして、うんうんうんうん、あそうだったっていうところから始まるコミュニケーションを大切にしていきたいなっていうところは車カーライフ全体含めそれから皆様のライフ全体含めてサービスとしてできるものは追加していきたいなと思ってます。
ガソリンのことだけをするアプリかなって今ちょっと思ってたらカーライフ全体、
はい、
車に乗るとき乗ろうと思ったときについ開きたくなるアプリっていう感じなんですね、
は
い、
プラス最近は電気もやってます。
電気あそうか、
はい、
広いですね、
はい、1000万ダウンロード
どんどん広がります、
ね、
期待してください。そしてぜひルゾンカさんに今週伺いたいのが人の部分のお話も伺いたいなと思ってルゾンカさんのチームってすごく活気があって優秀な方が揃ってるのかななんて勝手に想像していたりするんですが今どんなチームで
優秀な方ももちろん多いですよ、はい、ただ優秀というよりもやる気かなと思うんですね。やはり社員の方たち皆さんがプロジェクトを回すときに先週の部分でお話ししてた使い倒すっていうところってどうしても最後皆さん一人一人の社員に頼る部分が多いと思います、うん、そう考えたときに社員の人たち皆さんが自分ごと化としてプロジェクトに携わることとっても重要だと思ってて、ここを最終的にやる気に勝るものはないと思ってるんですね、
はい、
やはりパッションが全てだと私は思ってますので皆さんが楽しくやる気になるそういった環境を作っていくというところではチーム全体頑張ってくれてるし、あと会社全体で盛り上げていくというところにはかなり注力してます。
それだけの人数6000人以上の社員の方々のやる気をこう焚きつけるのって結構難しいことかなと思いますが、何かこう一つアイデアいただいてもいいですか。
このね、自分ごと化するときにどうしても会社の中でリスキリングとかいう言葉も含めて、うん、全員同じものに乗っからなきゃいけないってことないと思うんですね、うん、皆さん仕事をしてて得意なところ苦手なところいっぱいあると思うんです。私も苦手なこといっぱいあるんですけれども、うん、苦手なことを頑張るのもちょっとやはりきつくなってくるとかありますよね。なので私は今社員皆さんに自分の得意なところを伸ばしてくださいとお願いしてます。
素晴らしい。
なのでやはりやる気が出るところ、うん、自分で頑張りたいところって人それぞれなので、うん、ここで響いてくるのがコスモのこの 5C 一人一人個々の社員のやる気を高めて自分ごと化していく意識改革はこのコスモの 5C に込めてる思いでもあります。
コスモズ 5C 5つの C ですね。
そうです。これコスモの C を引っ掛けてもいるんですけれども、
はいはい、
この部分っていうのはどの会社にも当てはまるんじゃないかなと思ってて、みんなこうやりなさいよ、この資格を取りなさいよというんではなくて、皆さんができるところで参画してもらえばいいと思ってるんですね。ただ社員の方コスモの DX は全員参加型なので全員参加なんです。
全員参加、
はい、だから全員参加するにも同じやり方でなくて構わないので自分のできるところでやりましょうというところと、毎日できるところとできないところで日によっても違いますので、うん、もうそこはそのままでいいんじゃないかなと思ってるので、今日はこうだと思ったらそこ頑張ってもらうというところでこのコスモの 5C 紹介したいなと思ってます。
ぜひ5つの詩どんなものがあるんですか。
まず最初はチャンス。
チャンス、
はい、これは今をチャンスとして捉えてるか、うん、今やるべきだよねって感じてもらうタイミングでありますよね、
はい、
そこの C とチャンスがあるときに挑戦してもらわなきゃいけない、チャレンジの C ですね、うんうん、挑戦するというのは業務で昨日とちょっと違ったことをやってもいいんじゃないかっていう気持ち、うん、この気持ちも重要だなと思ってて、でそこから今度変化チェンジですね、うん、でここでやはり重要になってくるのは今までやってたものが実際に変わってるって事実が重要なので、気持ちだけではなくて、やはりこのアクションに移していくところですね、うん、そこでただそういったチャンス、チャレンジ、チェンジっていうところはやるのがちょっと苦手な方もいらっしゃるんですよ、
はいはい、
そうしたらもう応援団ですもん、うん、やろうとしてる人いいじゃんいいじゃんって応援してもらう、ここはコミュニケート、そこの C 対話です。コミュニケートするっていうところでやはり理解を深めるというところで頑張ってもらう、うん、その4つ目のところが好きだっていう方も社員でもかなり多くて、
みんながチャレンジ好きなわけじゃないですもんね。
そこなんです、
はい、
なのであと最後も一つ、これは特に研究所の方たちに強く出てるんですけれども、うんうん、こだわり、 コミットっていうところなんですけれども、やっぱり物事やってて最後の爪っていうのがラストワンマイルってよく言うんですけれども、そこをこだわりを重要視しないといいものができない、そういうところでこだわりを大切に業務を進めてるか、こんなところもコスモの 5C の5つ目になるなと思いまして、この5つです。
確かにルゾンカさんがおっしゃるように、コスモの C に引っ掛けてはいると思うんですけど、この5つって本当にどんな組織でも実用すべきものっていう感じがしますよね。
本当にここは最後はどうしても皆さんのやる気と自分ごと化する力だと思ってますので、プロジェクトの成功もやはりここにかかっているということで、皆さんできるところからっていう形ですね。
これルゾンカさんが就任 CDO にされた4年前からコスモっていう組織ってもともとなんだろう、チャレンジの土壌があったのか、それともやっぱり最近その 5C にかけてチャレンジの機運がかなり高まってるのかってどう捉えていらっしゃいますか？
多分かなりもともとあったと思います。業界の中でもいろいろな新しいものを取り入れていくこの力っていうのはすごく素地としてあったんじゃないかなと思います。ただここで正直このコスモの 5C で語れるようにしたというか、見えるようにしたというか、そんな感じに感じてますね毎日。
ますますこう皆さん組織の多様性だったり皆さんのチャレンジを推進するためにリーダーとしてされていること何かあるんですか？
とにかくね、楽しくやりたいんです。
最高ですね。
なんかやっぱり、はい、辛い気持ちでやると前に動かないじゃないですか、とにかく楽しくやりたいなと思って、その楽しくやるこう皆さんのやる気を引っ張り出せる環境を作ってあげたいなと思って、あとやっぱり達成感感じられる、そんなことを気をつけながらやってはいますし、私自身やってて楽しいんですよ本当に。
いや、すごく楽しそうでいらっしゃいます。
ありがとうございます
仕事のお話されるのがそうですか。確かにリーダーがまず楽しむ、そしてそれをなんとなくこう伝染伝染で浸透させていくっていうのは大切なことですね。さあ、そして社内のこう DX が進んでいくと、一人一人の働き方とかこう組織全体の雰囲気文化もいい意味で変わっていくんじゃないかなと思うんですけど、実際にこの4年で変化ってありますか？
特に専門分野を持った方がその専門性があるよっていうのが前に出して話せる方が多くなったんじゃないかなと思います。今までも皆さんできてたんですよ。ただそれを前面に出す、伝える力、共有する力っていうのはかなり進んだんじゃないかなと思います。
確かに自分のプロフェッショナリティの部分を語るってあんまりこう日本の文化だとないですよね。
そこがちょっとやっぱり皆さん控えめで、いい意味で大和なでしこ状態だったんですけれども、私はできるものはできるよと言ってくれと、なるべくこう前面に出してできるものは言って、できないところは皆さんに協力していただけばいいんですよ。なので登壇する方も増えましたし、外に発信する方も増えましたし、あと実際に会社としてコスモエネルギーホールディングスとしてのプレスリリースの量もとても増えてます。
あ、素晴らしいですね、はい、確かに対外的に発信するとチームとか縦割りを超えた社内の動きとかも出てきそうですし、言った方がいいですね。
はい、できるっていうのは皆さん言いましょう
言いたいと思います、
はい、
経済産業省東京証券取引所独立行政法人情報処理推進機構共同で選定する DX 銘柄2025にも選定されていると思うんですが、これどんなところが評価されたって思ってらっしゃいますか？
そうですね、ここはいくつかポイントがあると思うんですけれども、まず一番大きいのは全員参加型、
全員参加型の DX、
はいはい、これはやっぱり一部の部署で頑張って一つのプロジェクト、一つの例えばのシステムを入れましたというのではなくて、やはり全社で全員参加型でこの企業文化を作るっていうところが認められたのかなとまず一つ思います、
はい、
二つ目が結果が見えてきてるっていうところがありますね。デジタルプラントもそうですし、フロントのお客様に対するアプリもそうですし、一つ一つの行動が社員の皆さんだけではなくてお客様にも外の方にも見え、それが業績として見え始めてるっていうところがすごく大きいかなと思います。
この4年で社内いろんな変革もルゾンカさんが就任されてから、まあ、CDO という立場が作られてから本当に変わった部分もたくさんあると思うんですが、ルゾンカさんのこれまでのキャリアを拝見すると、海外だったり外資企業で活躍されてきたということで、今回異業種に身を置いたというところ、そして国内の企業に身を置いたといろんな変化があったと思うんですが、いかがですか？ご自身の働き方とかリーダーシップの面で変化とかいい気づきとか
よく聞かれるんですけど、はい、正直変わらないんですよね。
そうな、意外な答えです、
はい、意外と変わらないんです、なぜかというと私データ大好き人間で、データネイティブの人間なので、業界超えて外資系から日本の会社に来てますけれども、やってることは大好きなデータをいじってそれをビジネスに使うという、もう基本的なとこ変わってないんですよ。
あ、じゃあキャリアの面で見るとすごくこう変化があるように見えて、はい、ご自身の業務は一貫していらっしゃる、はい、
そうなんです。とにかく数字データ含めてどうしてもあるけれども使いこなせてない会社が多いんですね、でここでやはりこのデータからどういった価値を生むのかというところに着眼すると、アメリカで仕事してた時も日本に帰ってきて外資系にいた時も今のコスモエネルギーホールディング仕事してる時もずっと変わってないんです。なので皆さんどこに借りましたかって言われるんですけど、私データがあるところだったらどこでも大丈夫というのが自分でこう証明できたかなと思ってます。
そうですね、例えばアメリカと日本で、はい、こう社員の方々、はい、チームの方々のデータとの向き合い方とか、まあ、ちょっと部署とかプロフェッショナルの方かどうかとかとも違うと思うんですけど、はい、相対的に何か違いってあったりするものですか？
それはあります。いっぱいあります、はい、一番大きく感じるのは会社としてデータに対しての思い入れ、それからの投資の仕方というのは外資系と日本の企業とは全く違います。海外ではデータに対しては投資してそこから生まれてくるものっていうのを信じてきちんと動いていらっしゃる方が多いんですけれども、デジタル含めてね。ただまだ日本の企業でまだまだそこがこれデータきれいにしてどうするのなんていう質問がまた出てしまうぐらい、データそのものに対する価値が見出せない、ちょっとよくわからないという方が多いですね。その分どうしてもデータの整備、よく使う言葉なんですけど、データガバナンスって言葉があるんですけれども、データを使えるようにする、形にする、データはあるんだけれども使えないと話にならないので、使える形にするというところがどうしても日本の企業は2週3週遅れてるかなと思ってます、はい、
ルソンカさんのようにどんな立場であっても、はい、一貫して好きな仕事に就くっていうのは結構理想であって、なかなか難しい、また好きを探すっていうのも難しい部分なのかなとも思いますが、例えば仕事に悩んでる後輩が目の前にいた時に、はい、何かこうアドバイスをするとしたら。
そうですね、
はい、
私が転職する時もそうですし、やはり悩んでる時もそうなんですけれども、意外とそういう時ってネガティブのものばかり、マイナスのものばかり見えちゃうんですよね、この会社こうだから。でも新しい会社に行っても同じことが起きるんですよ。
なるほど。
なので、はい、どちらかというと残念なところに目を向けずに、自分のやりたいことができる環境にするというのが一番重要だと思ってて、今はじゃあここで自分で自分の力が発揮できないのは何だろうっていうことを考えると、あ、ちょっとここがとか、あとやっぱり会社の中でそこは重要視されてるのかとか、嫌っていうよりもできるようにするためにはどうしたらいいのか、とにかく仕事楽しめる環境を作るっていうところが一番重要なのかなと思ってます。
例えば今いる環境があんまり楽しめないチームだったり、こう何か要因があったりした時に楽しむとか、はい、先ほどお言葉にもあった自分ごとかみたいなところって、はいはい、どういうふうに思考を変えたら好転していきますか？
まず最初私がやるのは周りの人に話しかける、問いかける、で自分が考えたことを共有する、そういったところから周りを変えられるかどうか、で正直そこ周りで賛同する方がいないと会社なので一人じゃ難しいこと多いですよね、やっぱりその時にじゃあこれが今はタイミングがダメなのか、もしかしたら来年使えるのか、やっぱりそこでしょうね、ちょっと、やり方をしばらく待ってるのも一つかなと。特にコスモエネルギーホールディングスに来てから学んだのは、自分で今やるべきだと思ってても周りにちょっと待てって言われた時にちょっと待つだけで周りが変わるんですよ、なのでそれが自分が待てる範囲なのか、そこかなと思います。周りに影響すること、それからタイミングが合ってるのか、そこを最終的に全部鑑みた上で、もしかしたらちょっと環境が変わってできるんだったら、やはり環境に慣れてる皆さんを動かす力はこれから出てくるんじゃないかなと思います。
非常に実用的なアドバイスをいただきました、ありがとうございます。デジタルとかテクノロジーとともにこれからの私たちの暮らし生活、まあ、特にエネルギーとの関わり方どんどん変わっていくと思うんですけど、そのあたりどう捉えていらっしゃいますか？
正直どんどん変わると思います。なので一番重要なのは先ほどのお話もありましたけど、 変わることを楽しむしかないんですね、はい、皆さん多分手元にあるスマホ見てても今までやってたスマホの使い方5年前自分が使ってたやり方と全然違うんですよ、うん、ただそれに自分がアダプトしてって適応してってるんですよね、うん、なのでこれから必要なのはこのエネルギーテクノロジーどんどん変わっていきますのでこれに自分たちがどれだけ適応できるか、
うん、
適応を楽しむかだと思ってます。自分たちで変えていくこともありますけれども変わってしまっていくところに、うん自分が楽しんでいける、それが一番重要なんじゃないかなと思って。
この時代変化を楽しむとか、ね、恐れずに乗っかっていくみたいな力も大切なんですかね、
はい、私はそう思います。
そしてルゾンカさんの頭の中にある未来の風景デジタルテクノロジーの切り口でぜひちょっとどんな景色が見えているか最後に教えていただけますか。
ありがとうございます。私は今コスモエネルギーホールディングスにおりますのでどうしてもやはりエネルギーのところを中心に考えるんですけれども、エネルギーを中心にしてテクノロジーそれからのデジタルの世界でみんなの生活がどう変わるかなと思うと意外といろいろな面が地産地消になるんじゃないかなと思ってます。
地産地消、
はい、エネルギーどうしても遠くに運べば運ぶほどコストもかかりますし時間もかかりますし、それから再生エネルギーも皆さんの生活もやはりある程度の生活圏であると思うんですね、はい、やはりそこの中でエネルギーを生んでそれを解決していく、まあ、作って使っていく、それからそこの中で生活するってこう地産地消になっていく、これがユニットがどういうサイズになるかっていろいろだと思うんですけれども、エリアによっては市区町村のレベルもあるかと思いますけど、自分のライフスタイルの中でどういう生活をするのかってそこに見合ったものを作り出してそれを使っていくっていうこのエネルギーのサイクルと一緒にデジタルが進んでいくんじゃないかななんて思ってます。
またそうなるとなんかこうどこの誰が作ってくれたものか知らないエネルギーを使ってるよりも自分の住んでるエリアで作ってるものって思うとより大切に使えるようになる気がしますよね、
はい、私はその方が無駄がないんじゃないかなと思いますし、うん、ですのでソーラーパワーも含めて地元で作って皆さんそれを使っていく、うん、そんな社会になっていくんじゃないかななんて思ってます。
ルゾンカさんに2週にわたりお話伺いました。本当に仕事で明日から使えそうなティップスだったりエネルギーの世界の話だったり本当にいろいろ教えていただきありがとうございました。またぜひお話聞かせてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から、会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続きコスモエネルギーホールディングス株式会社 CDO のルゾンカのりこさんをお迎えいたしました。いや久しぶりに女性のゲストがいらっしゃったなと思って、どうしても DX とかデジタル周りでこう男性のゲストの方が多い中で素敵なまた女性リーダーに出会えたなと思いました。仕事が本当に好きでデータが好きなんだと笑顔でスタジオを去られる姿もとても印象的でした。またお会いしたいなと思います。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。